企業説明会で行われた第37。そのうち、企業説明会は事実上の時期です。就職活動の時期が近づくと各社の様子、企業説明会があります。企業にとっても企業説明会を開けば選考がしやすくなるメリットがあります。どのような候補者がどのくらいいるのかなど事前に把握することもできます。企業の知名度を上げることもあるでしょう。さて、企業説明会の案内にはそのような振り込みが含まれます。服装は自由です。大きなに出席ください。選考には影響しません。こうした振り込みがあれば自由でいいのかと思いますが、そのまま信じるのは注意です。企業説明会となると企業側もやはり人事関係者が出席するはずです。場合によっては課長や部長などの役員が出席する場合もあります。以下、自由な服装とはいえ、T シャツ、サンダル、帽子など、カジュアルな服装は控えるべきです。採用担当者も人間です。就職活動にふさわしない服装では本気で就職する気持ちになるのかと思うでしょう。採用担当者が説明しているとき、今まで眠りをされればやはり気分が害するはずです。あの人は常識がないのかと思われると、第一印象が悪くなるでしょう。選考に影響しないとはいえ、現実では選考に影響する場合が多いのです。企業説明会に出席することはすでに選考が始まっていると意識することが大切です。企業説明会は事実上の時期面接です。企業説明会とはいえ、ビジネスにふさわしい服装で出席することをお勧めします。企業説明会の最中も大声や眠りなど非常識がないとは慎むようにしましょう。企業説明会に出席するときはふさわしい服装と態度で出席する。企業説明会で行われた第37。その2、企業説明会は大きく分けて2つのタイプがある。一言で企業説明会と言っても実際は2つのタイプがあります。単独の企業説明会と合同の企業説明会です。それぞれ雰囲気や対策などが異なるため特徴を押さえておきましょう。単独の企業説明会、一般的に大企業や人気企業で行われる形式です。自社の大会室で行われるのは一般的ですが、都合によっては別の場所を貸して行われることもあります。定員制や予約制の場合があるため事前に確認しておきましょう。単独の企業説明会で企業説明会は抜き打ちが行われる可能性です。頻繁ではありませんが、いきなり筆記試験や中間面接が行われる場合があります。そのため第一志望の企業が企業説明会を開くなら必ず出席したいところです。単独の企業説明会に出席する場合は抜き打ちの可能性も視野に入れておきましょう。特に筆記用のおじさんくださいという告知がある場合は要注意です。筆記試験や面接の準備をして出席することをお勧めします。合同の企業説明会、大きな会場を貸して大きな企業の合同で説明会を行います。主に中小企業が一般的です。主催するのは就職情報サイトを運営する企業、新聞社、長寿社などです。異なる業界の場合は同一業界の場合もあります。同一会場のため一部に複数の企業説明会に出席でき効率的に進められるでしょう。ただし混雑が予想されるため優先順位や時間配分など事前に決めておくことをお勧めします。企業説明会の2つのタイプを理解する。企業説明会で行われた第37。その3、単独の企業説明会が複数回行われるときに行われて、単独の企業説明会では複数回行われるときがあります。都合の悪い人のために企業説明会が何度か開催されるパターンです。都合の良い日を普通にやればいいのですが、この時意味な案内をお伝えします。後半の日程の方が担当者の説明に慣れて聞きやすくなるだろう。後半の日程の方がいいのではないか。確かに一時間考え方ですが要注意です。そもそも単独で企業説明会を行う会の企業は毎年企業説明会を行っています。進行の手順や過去の資料の前提ともすでに存在しているはず。すでに慣れていて1回目がスムーズと考えているでしょう。やはり企業側にとって早めに出席する学生の方が意欲が高いと思います。成功があります。説明会に参加する学生であるのも選考の判断材料の一つにしている企業もあります。後半の説明会が企業側の都合で突然キャンセルになる可能性もあるでしょう。したがって余裕ならばできるだけ早い日程の説明会から優先させるのが特策です。単独の企業説明会では予約制を取っているところになります。説明会の受付と会社と同時に登録するぐらいの行動がないでしょう。早くすることは早く対策を取ることにもつながります。できるだけ早い日程の説明会に参加する方が学生にとっても今後の方針も立てやすくなるでしょう。余裕ならばできるだけ早い日程の説明会から優先させる。企業説明会で行われた第37。その4、事前に企業研究をして疑問点をまとめておくこと。企業説明会に出席する場合は事前に企業研究をしておきましょう。学校の授業の前は予習をするように企業説明会の前も企業について予習が必要です。興味を持って事前に企業の授業やウェブサイトなどを確認すれば疑問点が出てくるはずです。中でももっと深く知りたい内容の説明会当日に立てる準備をしておきましょう。単独の企業説明会では必須です。合同の企業説明会でも企業の数は多いですが、興味のある企業を絞ってできる限り心がけることが大切です。事前に下調べをして機会に質問の元となるものを述べておくといいでしょう。事前に疑問を抱くことで企業説明会の内容も頭に入りやすくなります。質疑応答でもスムーズに質問ができるはずです。質問をすることで企業の瞬間を覚えられ面接で有利な形になる場合もあります。事前に企業研究をして疑問点の元となるものを述べておく。企業説明会で行われた第37。その後、企業説明会に参加したい10の持ち物。企業説明会に参加したい持ち物があります。企業説明会とはいえ、すでに選考の日になっている場合があります。忘れ物を防ぐため、事前にチェックシートを作成しておくといいでしょう。1、会場図。まず、地図が必須です。迷った挙句説明会に出席だけは避けたい失敗です。地図に収支や注釈を付けるなど分かりやすく工夫をしておくといいでしょう。2、企業案内の資料。事前に企業案内が送付されていれば持参していきましょう。事前によく読んでおくことが大切です。3、エントリーシート。当日、会場で提出する必要がある場合、持参が必要です。事前に送付の場合は持参が不要です。エントリーシートを持参する場合、提出前にコピーを取っておきましょう。提出の必要に応じて内容を再確認できます。4、履歴書。抜き打ちで面接が行われる可能性があります。念のため、持参しましょう。5、メモ帳。メモにはメモ帳が必要です。写真、鉛筆、消しゴムなど持参します。それぞれ用意しておくと、なお安心です。7、名刺。会場で採用担当者や他の学生と名刺交換をする場合があります。自己紹介がスムーズになるよう持参しておくと便利です。8、印鑑。書類を記入する際、印鑑が必要になる場合があります。9、学生証。学生証を求められることがあります。企業によっては、交通費を支給することがあります。学生証があると手続きがスムーズです。10、携帯電話。電話の連絡手段です。ただし、会場に入る前は電源をオフにするのがマナーです。10時、ハンカチ、一種。電話の持ち物です。汗や鼻水は手で使わず、ハンカチや一種を使いましょう。12、薬。普段は健康な人でも毎日に備え薬の持参をお勧めします。最低限持参したい薬は湯水、頭痛薬、ベルトネの3つです。その他体調に考えれば追加で薬を持参するといいでしょう。企業説明会に持参する持ち物のチェックリストを作成する。企業説明会で行われた第37。その6、企業説明会の出席はスーツなしとん。企業説明会の出席はスーツなしとんです。服装自由、私服でも OK という場合でもやはり第一印象は重要です。スーツ免許という場合を除いてあらゆる企業説明会はスーツなしとんらしいでしょう。企業説明会は事実上一時選考になっていることも少なくありません。私服で出席すれば就職したい気持ちが本当にあるのかと採用担当者に伺われるでしょう。採用担当者の立場になってみてください。私服の人とスーツの人、同じ人でもやはりスーツを着た人の方が真面目で真剣な様子が伝わりやすいのではないでしょうか。スーツを着て質問する方が熱意が伝わりやすくなるでしょう。その結果質問にもより丁寧に答えてもらいやすくなるに違いません。服装だけで判断されてもらえるかと思いますが、現実では服装で判断される場合が多いのです。スーツならば面接に向かうと同じ要領です。落ち着いたことを清潔さのことができましょう。ファッション性やブランド名などが目立つ持ち物も NG です。ピアスやアクセサリーなども外しておく方が無難です。企業説明会にはスーツで出席する。企業説明会で行われた第37。その7、企業説明会は早めの到着が望ましい。面接で行うのは遅刻だけではありません。早めの到着も NG です。面接官にも準備があります。予定時間より早く到着しても約束の時間が守っていないと判断され評価を下げることがあります。面接は5分前に到着するのがそうです。しかし、企業説明会の場合は少し事情が異なります。あくまで説明会です。早めに到着しても問題ないと考えていいでしょう。むしろ早めの到着をお勧めします。企業説明会は基本的に優先のはずです。もっともポジションの良い最前列は数が離れています。早めに到着しないと先に席を取られてしまいます。ギリギリに到着しても座る席がなく最悪の場合、立ち入ることもあります。企業説明会は事実上一時先行です。積極性を見せたり席を確保したり、通常早めの到着が望ましいでしょう。場合によっては1時間前に到着するのもありです。早めに到着することで積極性も評価されるでしょう。採用担当者と一社一時で話ができるチャンスに恵まれるかもしれません。採用担当者の顔を覚えてもらえればそれだけで有利な立場になっているはずです。企業説明会は早めの到着を行われる。企業説明会で行われた第37。その8、企業説明会の受付で行われた5つのポイント。企業説明会は事実上の一時先行です。これは企業説明会が始まってからではありません。受付の時から始まっていると考えていいでしょう。受付でも気を抜かず丁寧にマナーを意識しましょう。1、コートやマフラーは入道前に脱ぐ。冬はコートやマフラーを身につけている場合は入道前に脱ぎましょう。少し辛い気持ちですが、受付の前で学んでいるのはスマートではありません。逆にスーツの場合は着てから入道しましょう。スーツは就職活動における正装です。なぜでもスーツを着たままの方が第一印象が良くなります。2、笑顔を意識する。服装だけでなく顔も慣れていると意識することが大切です。入道する時から笑顔を意識しましょう。口角を上げて自信のある表情を心がけましょう。3、 をする手放せるようにしておく。受付の前に来たら事故帳を取り出してもいいのですが、スムーズではありません。受付の手続きがスムーズに済ませられるよう事故帳をあらかじめ取り出しておきましょう。受付の前に来たときすぐ手放せるようにしておくのがスマートです。4. 受付を済ませる。受付の署も保護者の前にはマナーを確認しています。受付の署は面接官と主にが組み合わせすることです。お辞儀は45度。丁寧に落ち着いて挨拶します。自分の大学と名前は〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 えた方がいいでしょう。まず、からの板において両手で受け取るのがマナーです。受け取る際はありがとうございますという一言も忘れずに。6、入場する際は管理者同士。入場する際は管理者同士しましょう。15の管理用品で十分です。丁寧する、周りに人がいて正しいと思うかもしれませんが、礼儀正しい態度を見せるチャンスです。他の人が一緒していなくても、自分ならば礼儀正しい態度を行いましょう。些細な態度ですが、会場にいる採用担当者は確認しています。受け付けを済ませるときもマナーを意識する。企業説明会で行われた第30のマナー。その9、必要最小限のものが好ましい。就職活動中の間は、オンモスになりです。エントリーシート、履歴書、地図、ハンカチ、ティッシュ、学生証、印鑑、スケジュール帳、筆記用具、携帯電話、企業の資料、女性ならさらに化粧具も加わります。はたまた、天候が悪ければ、おいた方も加わります。必要最小限の持ち物だけで、ちょっとした荷物になるでしょう。この上、余計な荷物も加われば、かなり余裕がなくなるはずです。安全な用意は素晴らしいのですが、大きな荷物になるのは好ましくありません。簡単に膨らんだ体の持ち物と目立ってしまい、採用担当者は気になります。大きな長い間ではありませんが、やはり気持ちの良い印象はないでしょう。必要なものは持参すべきですが、余計なものは持参する必要はありません。就職活動に必要な荷物は持参しないことです。以上、からの中を再確認して、これは必要ないと思うものならば、外しましょう。企業説明会で資料を加えることを想定すれば、必要最小限の荷物が好ましいでしょう。資料を待っても、きちんと企業説明会に出席するなら一番前の席がおすすめです。企業説明会には一般的に採用担当や人事担当が出席します。企業説明会の人が面接官ということは十分になります。この点を考慮すれば一番前の席に座るのが好ましいとあるでしょう。確かに一番前の席は緊張しやすくて落ち着かないかもしれません。しかし説明会に出席するときはすでに選考が始まっていると意識することが大切です。企業側から見れば一番前に座っている学生は意欲や熱意があるように感じます。学生にとっても相手との距離が近いため説明はよく聞こえ質問もしやすくなるでしょう。何より企業側の顔を覚えてマイナスになるメリットがあります。社員との距離が最も近いため自分を覚えてもらうには絶好のポジションです。もはや社員とマンツーマンに近い錯覚を覚えるに違いません。この学生は熱心だと思われればすでに評価が上がっているようです。大げさかもしれませんが、一番前に座るだけで採用率が上がると言ってもよいことです。他の学生より一歩に戻ります。一番前の席が一番有利です。すでに選考が始まっていると考えることです。あくまで座席が空いているときのことだけですが、恥ずかしがらずにぜひ一番前の席に座りましょう。座るなら勇気を出して一番前の席に座る。企業説明会で行われた第37、その11、待っているときの態度も評価対象。企業説明会で着席してから説明が始まるまでどうなさです。椅子に座ってしばらく待ちますが、時間を潰す行動は様々です。携帯電話を切って時間を潰す。犬をして体を休める。時間が気になって時計を探す。友人がいないか気になって辺りを回す。隣の参加者と雑談を楽しむ。参加者たちの姿は壇上から見るとお願いします。特に企業式な姿を目立ちやすいでしょう。採用担当者から常識がない、落ち着きがないなどと思われると評価に影響することがあります。着席すれば説明が始まるまでは静かに待ちましょう。友人と参加していたら余計な仕事は厳禁。用事がなければ暗い案内資料を確認して時間を潰すといいでしょう。手帳を開いて就職活動のスケジュールを確認するのもいい方法です。履歴書の時刻表や仕事を見直す時間にするのも適切です。できるだけ就職活動に関係することをして、時間の有効に活用するのが特策です。真剣な様子な騒ぎを時間の有効に活用すると、根性につながるでしょう。待っている時の態度も評価対象です。着席して説明が始まるまでは非常識な行動は慎む。就職活動に関係することをして、時間の有効に使う。企業説明会で行われた第37、その順に、各部で出席するのは誤解を招きやすい。企業説明会に出席するとき、誰かと一緒の方が緊張のストレスも高くなるでしょう。ならば、恋人と一緒に出席する人もいるのではないでしょうか。別に問題ない気がしますが、注意が必要です。採用担当者に真剣な態度がないと誤解される場合があるからです。もちろん、男女2人は真剣なのかもしれませんが、慎重は薄く採用担当者がいるのも確かです。採用担当者も目の前でイチャイチャしている様子を見せつけられるのは嬉しいと思わないでしょう。手を繋いだり、肩を寄せ合ったり、見つめ合ったり、流されては目の前のことに困るはずです。デートの延長を楽しんでいるように誤解され、思わぬことで評価を告げるになる可能性があります。各部で参加するなら、あえて別行動するような特策です。少し寂しい気持ちですが、その方が分かりません。各部で企業説明会に参加する場合は別行動にする。企業説明会で行われた第37、その13、なぜ社員の前で案内資料を追ってはいけないのか。企業説明会の際、社員の方から説明用資料を頂く場合がありますもちろん、バリはありません。小さく痛めればコンタクトになります。もしやすがに、かなりも見やすくなるでしょう。無視のうちに手遊びで寄ってしまうこともあるでしょう。場合によっては、2つ折りや3つ折りにする人もいるかもしれません。しかし、これという行為は要注意。なぜ社員の前で案内資料を追ってはいけないのか。それは社員に対して失礼な行為だからです。たとえ1枚の資料でも相手にとっては、手間をかけて準備した資料です。準備した資料を目の前で割ると、警察に扱われている印象を受けるでしょう。その資料が企業に関する案内資料ならさらに確認書です。企業の案内資料を追う行為は企業を踏みにじっているようなもの。採用担当者の方はこれという行為を見立てて強い快感を持たれると思います。社員から頂いた資料はどれも大切に扱いましょう。資料を絡みに入れるときはできればクリアファイルに入れておくと丁寧です。資料が大きくて絡みに入れないなら社員が見ないことを言いましょう。とにかく社員の前で案内資料を追う行為は厳禁です。いただいた案内資料は社員の前では行わない。企業説明会で行われた第37、その14、長時間ブースに続けない。社員による説明が終わった後、ブースに続けていませんか。復習のためにしばらく居座り続けるのはまだ分かります。立っているより座っている方が膝の上に資料を広げやすく見やすくなるでしょう。ただし、あまり長く居座り続けるのも他の学生の邪魔になるでしょう。他にも座りたい人もいるはずですから、迷惑になるはずです。他の席は空いているし、誰も迷惑にもならない。そう考えるかもしれませんが、迷惑にならなくても社員から見て出します。こんなことで休憩しないでほしい。あの学生は配慮がないのかと思われ、マークされるかもしれません。不本意な対応するためにもしばらく時間がなければ席を離れた方が賢明です。大勢に参加する企業説明会だからこそ配慮が一層大切です。説明を聞き終わって、用事なすがブースを離れる。企業説明会で行われた第37、その15、なんとなくという理由で企業説明会に出席するのは NG。企業説明会に出席した方がいいし、みんなが参加しているから自分も参加した方が良さそう。なんとなくという理由で企業説明会に出席する人がいます。周りの人が企業説明会に出席しようとしていると自分もそうした方がいいような気がするのはわかります。気持ちが合わせ、流されやすい雰囲気が漂いがちです。しかし、なんとなくという理由で企業説明会に出席するのは特策ではありません。目的意識がなければ企業説明会に出席してもやることは少ないでしょう。なんとなく込んでいるブースに向かう。なんとなく話を聞く。なんとなくメモを取る。これでは単なる連絡ではあるでしょう。企業説明会は社会的なのではありません。すでに先行の一部であり、別途した就職活動です。企業説明会に出席するならやはりきちんとした目的意識を持ちましょう。どんな業種で仕事をしたいのか、どんな質問をしたいのか、どんな順番でブースを回りたいのか、目的をはっきりさせれば行動もはっきりします。目的がはっきりすれば吸収力も高まるため有利な企業説明会になるでしょう。友人と一緒に出席するのもいいですが、流さないように注意です。あくまでやはり自分の目的を軸にして行動することが大切です。友人に迷惑がかかることがあるなら、あえて別々の行動がふさわしい場合もあります。企業説明会に出席するならば目的意識が必要です。自分も友人も目的意識があるからこそ企業説明会が有利になるのです。企業説明会に出席するときは目的意識を持つ。企業説明会で行われた第37、その16、レコーダーを持参しよう。企業説明会では注意がされていない限りレコーダーの録音になります。購入費用がかかるメリットはあるものの余裕があれば持参しないことです。企業説明会は採用担当者と直接話しないで特徴なしたいです。できれば一時口に出さずに確認しないことです。しかし企業説明会では専門用語や複雑な話しないで目も間違えないことがあります。担当者の話で目のスピードが追いつかないこともあるでしょう。そんな時レコーダーで録音していると役立ちます。聞きました内容でも後から何度も確認できます。説明会で登場し、分からなかった内容も辞書やインターネットなどで調べることもできます。レコーダーで録音するなら、なおさら前の席に座り込んだ録音しやすくなります。注文マイクも一緒に活用すれば、よりクリアに録音できます。ただし、録音するときは周りの迷惑にならないように気をつけましょう。余裕ならば、レコーダーを持参して録音する。企業説明会で行われた第37、その17、メモを取り続けるのも確認しよう。企業説明会では採用担当者の話を一生懸命聞きます。重要だと思ったポイントはメモをするでしょう。記憶力の弱い人でもメモさえあれば忘れることはありません。もちろんメモは多いに結構ですが、注意したいこともあります。メモを取り続けるのも確認書です。なぜでしょうか。採用担当者の話になってみると理由があります。 ずっとメモを取り続けている者はうつむいた状態になるでしょう。確かにメモは大切ですが、うつむいた場合もよくありません。メモが取っていないできちんと話を聞いてほしいと思うのです。説明が行われている最中はやはり話の方を向いて話を聞くのが基本姿勢です。重要だと思ったところでメモを取るぐらいが適切でしょう。メモのせいで下を向いた方にならないようにする。企業説明会で行われた第37、その18、質問するときによくなるマナー違反。質問するときによくなるマナー違反があります。では、では、立ち上がると同時に質問を始めます。どこが違うのかわかるでしょうか。自分が出られたときに質問を始めるのはマナー違反です。ずうずう質問から始めるのは教えてもらうものの態度としてマナーになっています。まず、名乗りましょう。マナー大学のマナーと申しますと、名乗ってから質問を始めるのがマナーです。丁寧に質問する姿勢を見せたその期待に応えようと丁寧に答えてくれるでしょう。他の人が乗っていなくても、自分だけは礼儀正しいマナーを行っています。些細なところですが、採用担当者は確認しています。質問に答えてくれた後はありがとうございましたというよりも忘れずに言いましょう。では、出られたときは名乗ってから質問を始める。企業説明会で行われた37、その19、よく名付け人はよく覚えてもらえる。採用担当者からの説明中、実行者は学んでいませんか。間違った姿勢ではありませんが、正しい姿勢でもないのです。実行者の話を聞かれれば採用担当者も不安になるでしょう。本当に話を聞いているのかな、実は別のことを考えているのではないかという疑いを出し始めるでしょう。採用担当者からの説明中は一生懸命聞いていますという態度を見せることが大切です。そういう発言をしなくても態度で見せることができます。うなずきです。話を聞きながらうなずく。これだけで覚えてもらいます。腕でも経験者は将来はあると思いますが、よくうなずいている人はよくいらっしゃいます。話をする側にとって聞いて理解してもらっていることがあれば、その人に対して根性を抱きます。企業説明会でも同じです。よくうなずく者は採用担当者から見て、あの人は話を聞いているな、嬉しいなと注意が向くのです。話をしている側にとってよくうなずく人はとても根性です。話を熱心に聞いていることがあれば、よくうなずく人はよく覚えてもらえるのです。話を聞いて納得できればうなずく。企業説明会で行われた37、その20、企業説明会に出席すれば一つは質問したい。企業の資料やウェブサイトなどで描くイメージは現実と異なる場合があります。先入観や固定観念などの影響で事実と異なるイメージを描いているかもしれません。インターネットなどの情報には確かな部分もあり、事実を誤認している場合もあるでしょう。自分でも知らないうちにイメージと現実の間に大きなギャップが生まれていることがあるのです。そうした場合やギャップを小さくするためにもやはり社員と直接話をすることが大切です。質問を通して社員と接することで誤ったイメージに気づき、より正しいイメージに近づけるでしょう。その結果、履歴書の自己PR や仕事が書きやすくなったり、面接対策にもつながったりするのです。企業説明会に出席すれば一つは質問したいことです。質問がなければ無理やりでもいいですから質問もします。企業説明会は社員と直接会うことができる貴重な機会です。制限時間の都合があるため難しい場合もありますが、できるだけ心がけておきたい姿勢です。もちろん余裕があれば迷惑がならない程度に複数の質問も構いません。よく質問する人は企業側から見ても有利な熱意があると思います。企業説明会の段階で自分の評価を上げることができるでしょう。興味のある企業やウェブサイトを確認しているうちに金額が次々浮かぶはずです。質問したいことをあらかじめノートに並べておくといいでしょう。企業説明会に出席すれば一つは質問する。企業説明会で行われた37、その20、企業説明会で書いた方がいい4つの質問。企業説明会では質疑応答の時間があります。何でも質問していると思いますが、自由に質問するのもよくありません。いくら質疑応答とはいえ、よく流れる質問が機会の適切です。書いた方がいい代表的な質問は大きく分けて以下の4タイプです。1、給料。初任給、平均収入、ボーナスなど、金銭面に関する質問は NG です。6つに給料を下げる質問は採用担当者を不快にさせるでしょう。給料はいいから知らずと誤解される恐れがあります。いくら質疑応答とはいえ、聞くのは控えましょう。2、勤務体系。残業、休日出勤、有給休暇、離職率などはデリケートな質問です。質疑応答とはいえ、大勢の人前でストレートに尋ねるのは控えた方がいいでしょう。どうしても、地域課では企業説明会が終わった後、採用担当者にこっそり尋ねるのがマナーです。もしくは、OB、OG コーンで確認するのも一案です。3、調べてあるような情報。調べてあることを聞くのは NG です。例えば、設立費、賞金、社員数、各数年間の売上予想などです。自分の努力不足を抑えるだけで積極性を疑われるでしょう。企業の基本的な動きは企業のメディアや思想には確認できます。4、間違いな質問。質問などに自己PR をする、入社するための施策を尋ねるなど当然ですが、間違いな質問は NG です。間違いな質問をすると、メディア、常識を疑われ、常識人物として実は使えるでしょう。企業説明会にふさわしい質問を行いましょう。質疑応答では、よく疑われる質問は控える。企業説明会で行われた37、その12、無理せず休憩した方が、実は企業説明会の効率が良い。合同の企業説明会に参加すると、基本的に一日休めます。多くの企業を効率よく見てもらいますが、それでも時間が足りないはずです。少しでも多くの企業を見てもらいたいと思えば、休憩すら欲しい気持ちになるのではないでしょうか。しかし、それでも無理している状態では、理解できる話も理解できなくなります。毎日の企業説明会からこそ、あえて適度に休憩したい。休憩は合同の企業説明会を効率よくさせることがあります。グフは我慢しない。グフを我慢していると集中力に悪影響です。答えがついたときは、軽食を食べて休憩した方が賢明です。食欲を満たしてエネルギーを充電した方がしっかり企業を見てもらいます。一時退場を活用する。一時退場を活用するのもいいアイデアです。合同の企業説明会は、基本的に会場の入社時の自由のはずです。道の中にずっといると悶々としているでしょう。その空気を吸って、休憩時間では心身の最大にやらせ、勝利することが戻ります。休憩時間の友人と情報交換。休憩時間の友人と情報交換するのもいいでしょう。まだ見回っていない企業の感想や情報を短時間で入手するため効率的です。新しい気づきが得たり、アイデアが生まれたりするはずです。友人との時のおしゃべりは、ストレス発散にも役立ちます。毎日の企業説明会では、無理をせず適度に休憩を入れる。企業説明会で行われた37、その13、休日の企業説明会は、学生にとって便利でも社員にとっては大変。企業説明会は休日に行われる場合があります。学生たちの平日の活動を妨げないよう、企業が配慮して週末の休日に開催している場合が多いのです。さて、ここで気づいてほしいことがあります。学生たちにとっては便利ですが、社員たちにとっては大変です。つまり休日出勤なのです。もちろん、大企業はあるでしょうが、そのスケジュール変更もやはり学生の都合を考えていること。学生が自由に企業説明会に受けられるには、企業と社員の食べた対応と努力があるのです。休日に開かれた企業説明会なら、説明会を受けた後、恋愛と感謝の言葉を伝えるといいでしょう。たった一言でいいのです。貴重な休日にもかかわらず、私たちのために説明会を開いていただき、ありがとうございます。こういうは社員は、私たちの気持ちを笑っていではないかと、嬉しく思いにしないません。相手のかけた努力に気づき、きちんと感謝の気持ちを表現できるのは素晴らしいことですね。もしかすると、会話ができる学生として好感度がない、印象がないかもしれません。休日の企業説明会では、社員に願いと感謝の言葉を伝える。企業説明会で企業説明会では企業の詳しい話をします。社員と直接接することでウェブサイトや企業だけではわからない情報が聞けるでしょう。もちろんこうした情報も大切ですが、実はもっと確認しておきたい点があります。本当に確認したいのは進行の仕方や社員の様子です。進行の仕方や社員の様子には企業の体質や社風が伺われる部分です。企業説明会の話には多少の綺麗事も含まれていると考えているでしょう。企業側としても少しでも印象を上げるため綺麗な部分だけを見せられるものです。しかし進行の仕方や社員の様子は綺麗事ではありません。ありのままの現実を知らしています。進行がスムーズなのはこれまで改善が行われている証明です。社員がしっかりしているのは企業の努力がきちんとしているでしょう。本当に企業内部が見えるのはこうした部分です。進行状況と企業体質はある程度関係している部分があります。企業内部をよく関係している部分と考えているでしょう。資料に書いている以上に生々しい情報です。説明の内容だけ確認するのもいいですが、進行の仕方や社員の様子なども確認してください。時間通りに進行しているか、資料を読んだりの説明になっていないか、社員が使い切った表情をしていないか、社員同士がどんな雰囲気で会話をしているのか、学生の質問にきちんと答えているか、対応が投げ合いになっていないか、資料も大切ですが、説明会や資料などもよく確認しましょう。企業の本当の姿はこうしたことに現れます。ウェブサイトや資料だけでは確認できない貴重な情報が得られるでしょう。進行の仕方や社員の様子などもよく確認する。企業説明会で行われた37、その15、質疑応答で行われた5つの7、企業説明会では質疑応答があります。説明で不明点があればこの時に尋ねるといいでしょう。ただし質問内容には注意が必要です。質問の仕方によっては採用担当者を不快にさせたり自分の印象を下げたりする場合があります。1、すでに説明があった話をしない。説明会でぼーっとしているとよくあるということです。すでに説明があったことを質問すれば話を聞いていなかったなと思われるのは確実です。企業説明会は時間がかかります。説明会の間は話を聞いて同じことを読みないよう注意しましょう。2、調べてあることはわざわざ質問しない。企業のウェブサイトや資料を見ながら内容をわざわざ聞くのも好ましくありません。自分で調べてあるようなあえて聞かない態度も大切です。また事前に企業研究をしてある質問にも注意が必要です。調べてもらわないことにしろって聞くのが好ましいでしょう。3、いつも質問しない。一人が複数の質問をするのはマナー違反ではありませんが、単純に言うことでもありません。自分が調べている印象が強くなり、協調性を疑われる可能性があります。どうしても複数の質問がある場合は最初に数を伝えてからするといいでしょう。 ただし、どんなに多くても3つまで大学そうです。それ以上の質問がある場合は、企業説明会が終わってから採用担当者に直接聞くのが前例です。4、余計なアピールをしない。少しでも自分の意向として最悪な質問に自己アピールを混ぜることがあります。残業について質問があります。私は体力がある方だと思いますが、何でしょうか。どんな内容についてお聞きしたいことがあります。私は昔から人気者なのですが、何でしょうか。どんな内容について質問があります。私は仕事が早い方だと思うのですが、何でしょうか。確かに自己アピールは大切ですが、これは余計なアピールです。質問中にアピールを含めると、しなぜ確認書につながる場合があります。質問するために必要な情報がいいですが、特に自己アピールを混ぜるのは注意が必要です。5、最後は上で締めくる。わかりました。だけで締めくるのはよくありません。質問に答えてくださった後は必ず最後は上で締めくりましょう。質疑応答は質問内容に注意する。企業説明会で答えたい37、その26、不明点があれば説明会の質疑応答で対処させるような質問。合同説明会で一風変わった行動をする人がいます。不明点があっても質疑応答では質問をせず、説明会が終わってから社員に聞こうとする人です。恥ずかしいからではありません。説明会の質疑応答で質問をすると、周りの人の貴重な情報を伝えます。わざと質疑応答では質問せず、説明会が終了した社員に対応、一対一で質問しようとするのです。確かに、説明会の貴重な時間を個人的な質問で潰すわけにもいきません。また、一対一になることで社員に顔を覚えてもらいやすくなります。収容力や積極性もアピールできるでしょう。いくつかの事情がありますが、注意したい点でもあります。説明会が終わってから社員に質問できるとは限らない点です。もし自分と同じことを考えている人が大勢いれば、説明会の終了後、社員の周りに人が入ります。社員と一対一になることが話しかけることさえできないかもしれません。社員に質問の予定がない、早々に来た可能性もあります。質問できなければ意味がありません。他の学生に期待する心配があるかもしれませんが、判断すぎです。それだけでさらなら就職活動は苦労しません。不明点があれば、やはり説明会の質問を対処させるような質問です。収容力や積極性は質問の仕方や質問内容によって明らかに違うこと。説明会の終了後、社員に対応して質問するのは企業説明会で行われた第37、その17、企業説明会が終わってから第2ラウンド。企業説明会では一般的に制限時間が設けられています。質疑応答で聞きたいことがあっても、時間の都合で聞けないものがあることがあります。あるいは大勢がいる方からこそ聞きにくいこともあるかもしれません。企業説明会が終われば即刻されるのではありません。諦めないことです。企業説明会が終わってもまだ質問したいことがあれば、採用担当者に直接話を伺いに行きましょう。ご質問があるのですが、少しだけお時間を頂戴してよろしいでしょうか。まず、相手の都合を伺うのが7です。定して、かつ丁寧な言葉遣いで話したいければ、事情がない限り対応してもらえるでしょう。また、一対一の状態になれば、周りに人がいて聞きにくいことも聞きやすくなります。熱量を持って、聞けば貴重な情報を特別に教えてくれるかもしれません。企業説明会という貴重な機会を最大限までいたしましょう。企業説明会が終わってから第2ラウンドです。追加の質問があれば、企業説明会が終わってから聞きにくい。企業説明会で行われた第37、その18、任意のアンケートが選考に影響する可能性もある。企業説明会が終わった後、アンケートを実施することがあります。やはり採用担当者としても、企業説明会を改善させるため出席者からの意見を伺いたいと思います。応募者の意見を調査したいだろうと思いますが、油断できません。単なるアンケートでも選考に影響する可能性があります。採用担当者の立場になって考えてみてください。綺麗な字で真面目な内容で書かれていれば、やはり注目するでしょう。おや、この応募者は字が綺麗だ。意見もすごい。真面目でしっかり書かれている。そう思えば優秀な人物も見えるはずです。アンケートは任意ですが、できれば記入することをお勧めします。説明会の話だけでなく、自参者の歴史や企業の資料なども参考にして構いません。普段の少ないよう、綺麗な字でしっかり記入しましょう。任意のアンケートが選考に影響する可能性もあるのです。企業説明会の後のアンケートは油断せず、綺麗な字でしっかり記入する。企業説明会で行われた37、その19、企業説明会の後も声が必要なのか。企業説明会の後は声を連絡することをお勧めします。手紙でもメールでも構いません。声は社会人としての損です。しかし、OB、OG 顧問の後の礼をする人はいても、企業説明会の後の礼をする人はないです。やはりそこまでしなくてもいいだろうと思う人が多いのでしょう。だからこそ、手紙でも言います。多くの応募者がしない礼をする人がいれば目立ちます。わざわざ礼をする応募者に採用担当者は根性を抱くでしょう。場合によっては、即選考につながる可能性もあります。少なくとも礼がマイナスに働くことはありません。無駄にならないのですから、強くお勧めします。企業説明会の礼を礼。先日は、本社の企業説明会に参加させていただきまして、誠にありがとうございました。採用を担当されている前丸さんから熱意のある話を直接お伝えできる入社者の気持ちがますます強くなりました。特に前丸という内容が印象的であり、気持ちがしまいました。数々の貴重なお話をありがとうございました。私も本社の一員として働くことができればと願っております。面接の日程などが決まりました。何とぞご連絡いただきたいと存じます。企業説明会の後は声を押す。企業説明会で行われた37、その30、説明会に出席して満足で終わってないか。あ、今日は説明会に出席してよかった。満足だ。そう思ったら要注意です。満足をするのはまだ早すぎます。よくあるのは説明会に出席して満足で終わる状況です。説明会に出席したことに満足して、そこで油断してしまうのです。今夜でこの方々に満足して、弱い状況に似ています。説明会が終わった後に必要なのは内容をまとめる作業です。得られた情報は何らかに色を加えたり、など分かりやすく整理しましょう。特に、合同の説明会の場合は、一日で多くの企業情報が集まるため、情報の整理が必要です。せっかく得られた情報も整理しないと有効に活用できません。整理すると、企業の仕方がしやすくなったり、特徴が分かりやすくなったりします。また、情報整理する作業の復習の方法により、よく刻み込まれるでしょう。ことするのは、企業説明会での情報をまとめてからにしましょう。企業説明会の後は、得られた情報を整理する。企業説明会で行われた37、まとめ、その1、企業説明会に出席するときは、ふさわしい服装と態度で出席する。その2、企業説明会の2つの態度を理解する。その3、余裕があれば、できるだけ早い日程の説明会から優先させる。その4、事前に企業研究をして、日本でのメモ帳をまとめておく。その5、企業説明会に参数のチェックリストを作成する。その6、企業説明会にはスーツで出席する。その7、企業説明会は早めの到着を行われる。その8、受付を済ませるときもマナーを意識する。その9、必要最小限の荷物にする。その10、座りなら勇気を出して一番前の席に座る。その11、着席して説明会が始まるまでは非常識な行動は慎む。就職活動に関係することをして、時間を有効に使う。その12、各地で企業説明会に参加する場合はデスク行動にする。その13、いただいた案内資料は社員の前では行わない。その14、説明を聞き終わって用事なすればブースを離れる。その15、企業説明会に出席するときは目的意識を持つ。その16、余裕ならレコーダーを持参して録音する。その17、目のせいで社を見方にならないようにする。その18、手を挙げて開かれたときは黙ってから質問を始める。その19、話を聞いて納得できれば頷く。その20、企業説明会に出席すれば一つは質問する。その21、質疑応答では意欲が流れる質問は控える。その22、丸一日の企業説明会では無理をせず適度に休憩を入れる。その23、休日の企業説明会では社員に願いと感謝の言葉を伝える。その24、進行の仕方や社員の様子などもよく確認する。その25、質疑応答は質問内容に注意する。その26、余計な策略は考えず説明会の質疑応答で素直に質問する。その27、追加の質問があれば企業説明会が終わってから聞きに行く。その28、企業説明会の後のアンケートは油断せず綺麗な字でしっかり記入する。その29、企業説明会の後は声を押す。その30、企業説明会の後は開いた情報を整理する。